立ちいただきまして、三英546番をご一緒に歌いましょう。そのままでご一緒に購読文を唱和しましょう。お手元のプリントをご覧ください。購読文吉秋第一章五節から九節。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。ただ強く大いに大しくあって、私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。私は強く大しくあれと命じたではないか。うろたえてはならない。おののいてはならない。主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。購読文プリントの裏をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌9番をご一緒に歌いましょう。 座りください。聖書を朗読します。はじめに旧約聖書出エジプト記24章3節から8節、134ページです。出エジプト記24章3節から8節。モーセは戻って主のすべての言葉とすべての法を民に読み聞かせると、民は皆声を一つにして答え、私たちは主が語られた言葉をすべて行いますと言った。モーセは主の言葉をすべて書き記し、朝早く起きて山のふもとに祭壇を築き、12の石の柱をイスラエルの12部族のために建てた。彼はイスラエルの人々の若者を使わし、焼き尽くす捧げ物を捧げさせ、さらに和解の捧げ物として主にお牛を捧げさせた。モーセは血の半分を取って鉢に入れて、残りの半分を祭壇に振りかけると、契約の書を取り民に読んで聞かせた。彼らが、私たちは主が語られたことをすべて行い守りますと言うと、モーセは血を取り民に振りかけていった。見よ、これは主がこれらの言葉に基づいてあなたたちと結ばれた契約の血である。次に新約聖書マタイによる福音書26章26節から30節、53ページです。マタイによる福音書26章26節から30節。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えてそれを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。皆この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように、多くの人のために流される私の血、契約の血である。言っておくが、私の父の国であなた方と共に、新たに飲むその日まで、今後、ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。お祈りをお捧げいたします。教会の頭であるイエス・キリストの父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝もこうして私たちは兄弟姉妹と共にあなたの御体である教会に招かれて、あなたに礼拝をお捧げすることができます幸せを心から感謝申し上げます。しかしこの1週間の生活の中で神様を中心に置くことができない日がありました。忙しさに流されたり、体の不調に悩まされたり、人の気持ちを測ることに懸命になったりして、常にあなたを中心にして生活できなかったことを心より御前に懺悔いたします。知らず知らずのうちにあなたを自分の意識から覗いてしまい、自分を中心に置く私たちの大きな罪をどうかお許しください。あなたは一人子の十字架の血と死によって私たちがあなたとの和解を達成できるようにしてくださいました。抜きがたい罪を持つ私たちになお耐えることない愛を注いでくださる神様に深く感謝申し上げます。本日は宗教改革記念礼拝をお捧げいたします。礼拝後には宗教改革と清算と題しまして中本牧師の講演をいただきます。御言葉を語られる中本牧師の上に豊かな聖霊の祝福が注がれますように。 聞く私たちが心を開いて御言葉を受け止め、宗教改革の精神と意味を学ぶことができますようにお導きください。教会から古いパンダネを取り除く改革ができますように、そして御言葉による改革を昔の出来事の記念日とするのではなく、今現在も常に改革し続けていける私たちでいられますようにお導きください。改革教会の信徒として徹底的に自分たちの罪を認識し、それを悔い改めることなしには生きられない人間理解を持ち、イエス・キリストを信じて、これのみの救いを見上げる私たちでいられますように、イエス・キリストの父なる神様の恵みによるお支えを乞い願います。今朝の礼拝に出席できない方々を覚えます。その方々一人一人をあなたが癒し慰めて、重荷を下ろさせてください。礼拝に出られなくても、あなたを愛し祈っている兄弟姉妹に、あなたが寄り添ってくださり、特段のお支えをいただけますよう、切にお願いいたします。教会学校の子どもたちがあなたの慈しみと恵みのもとで健やかに育ち、一生を通して教会に結ばれ、あなたにつながって生きることができますようにお守りください。子どもたちに信仰の種をまく大切な教師の働きをどうぞ祝してください。今日も新しく教会にいらして共に礼拝を捧げている方がおられます。その方の上に神様の祝福が豊かにありますように。今朝も世界中で信仰を共にする兄弟姉妹が、国々の争いの中絶望感に襲われながらも、それでもなおあなたに希望を置いて礼拝を捧げております。世界に生きるすべての人間が一人残らず悔い改めをもって愛し合うことができますように、世界平和の賛美歌にありますように、神よ速やかに与えたまえ、平和と愛との清き朝をと共に歌い捧げて、聖霊なる神様の助けを切に願っております。これらの感謝と願いを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌21-13番をご一緒に歌いましょう。 座りください。説教、これは私の体であると題しまして、中本牧師の口を通して神様の御言葉に預かります。
イエス・キリストが弟子たちと共に取られた杉越の食事、それは旧約聖書の出エジプト記の12章に記されているように、イスラエルの民が神様の災いを杉越させていただくために酵母の入れないパンを苦菜を添えて食べるよう命じられた食事、その出来事を記念するものとして示されています。そのような杉越の食事ですが、イエス・キリストが弟子たちを招いて備えてくださった主の晩餐は、つまり聖餐というものは、それとは異なる意味があるということを聖書は私たちに伝えています。それは言ってみれば、災いを過ぎ越させていただいた記念としての儀式から、今天で生きて働いておられるイエス・キリストと結ばれるための秘儀、そのように意味が変えられていったということを伝えております。今朝私たちは宗教改革記念礼拝を捧げしています。今から約500年前の1517年10月31日に、ドイツの宗教改革者マルティン・ルターがビッテンベルク城の教会の扉に95箇条の帝題を貼り付けます。そのことによって後々引き起こされていく一連の改革運動、そうした改革運動を経て、今日私たち仙台東六番町教会はプロテスタントの教会として歩んでおりますが、そのプロテスタントのルーツというものが築き上げられていったのです。そこにおいて様々な部分が、かつてのローマ教会の礼拝から変えられていくこととなりました。例えば今申し上げたような聖餐の秘儀、つまり聖餐式というものも大きく変えられていったということに注目していただきたいと思うのです。聖餐式、私たちの教会におきましても、毎月第1日曜日並びに教会歴に沿って定められた日曜日におきまして、聖餐のパンとブドウ液がこちらの聖餐卓上に並べられ、私たちは礼拝の中でそれらに預かるようにされています。これは後ほどの講演の中で触れますので、ぜひそちらで聞いていただきたいと思いますが、それまでのローマ教会におきましては、この聖餐というものが持つ意味、またそれに預かるための様々な儀礼、まあ、外的な素振りというものも異なっておりました。ローマ教会におきましては、十字架にかけられたイエス・キリスト、つまり犠牲として捧げられたイエス・キリストとしての意味を前面に押し出すものであります。ローマ教会においてこれはミサと呼ばれておりまして、いわば礼拝の中心はミサであると定められております。そこにおいて集まる教会の人々は、イエス・キリストの十字架上での苦難、そして犠牲に預かるために、これらミサに預かるように招かれています。それに対して宗教改革者たちが提唱した聖餐というものは、今天において生きて働いておられるイエス・キリスト、このお方と結ばれるための儀式であるというのです。 どういうことか分かりますでしょうか。これも後ほど講演の中で申し上げますが、カトリック教会におけるミサというものは、時間が止まって今私たちが暮らしている2023年という時を超えて、ゴルゴタの丘の十字架の上のイエス・キリストと結ばれるための儀式です。しかしプロテスタント教会の聖餐式というものは、聖霊の力によって十字架の死の後から復活を果たされたイエス・キリスト、この方が天に挙げられて今全能の父なる神の右に座しておられる、このイエス様と結ばれるための儀式、それを目的としているのです。このように宗教改革の出来事は、礼拝におきまして様々な面で変革をもたらしましたが、聖餐の秘義、これが持つ本当の意味というものをも私たちに訴えかけるものとなったのです。さて、先ほどお読みした聖書の箇所におきまして、イスカリオテのユダの裏切りを予告された後、イエス様と弟子たちが過ぎ越しの食事を続けている、その様子が記されています。そこにおいてイエス様はそれまで食べていましたパンを手に取り、賛美の祈りを唱え、そしてそれを裂き弟子たちに与えながらこう言われたのです。取って食べなさい、これは私の体である。そして同じく杯も取り、手に取られ感謝の祈りを唱え、弟子たちに渡してこのように言われます。皆この杯から飲みなさい、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。とこれこそが聖書が伝えている最初の聖餐式です。神様と人間との間に交わされた新しい契約の出来事であったと言えます。この聖餐の恵みというものが私たちの人生のただ中で備えられている、この事実が私たちにとって何よりも変えがたい生きる力となっているのです。聖書が伝えているかつてのイスラエルの人々が味わった様々な悲劇、あるいは虚しさといったもの、生きる力に渇望してしまっている、いつも虚しさを感じていた、そういった混沌とした世の中を歩む、そうした人々の姿を主なる神は贖いの技を通して、そして災いをすり越させてくださり、その後も一人一人の命の本当の保護者として支え導く歩みを通して守ってきました。それと同じように時としてこの世の中を生きていく中で虚しさや自分が何のために生きているのかわからなくなってしまうような、さまざまな混沌とした気持ちを抱えてしまう私たちに対して、イエス・キリストが私たちに本当の生きる意味、そして生きる力というものを与えてくださっておられるということを聖書は伝えているのです。言ってみれば、私たち自身も旧約聖書が伝えているかつての流浪の民としてのイスラエルの人々と同じ歩みを歩むものであるということができます。そうした中において私たちにイエス・キリストが新しい救いのための契約を差し出してくださった、そのことをこの聖書の箇所は伝えております。聖餐卓上で毎月第一主日の朝に備えられますパンとブドウ液、これらを見つめていると、一見何の変哲もないパンのかけらと、それと杯に注がれたブドウ液にすりません。しかしその奥に私たちの目では見ることができず、到底推し量ることができない次元において、 神がイエス・キリストの命を備えてくださっているという現実がある。私たちは紛れもなくこうして日曜日の朝礼拝に招かれ、そしてイエス・キリストの命と結ばれるようにされています。それは私たち一人一人の目的でもあります。何のために教会に集められているのか、そして私たちが何のために礼拝をお捧げしているのか、それは紛れもなくイエス・キリストと結ばれるためです。このお方の救いに預かり、そしてこのお方の命に預かるためです。先ほどより何度か繰り返し申し上げておりますが、かつての旧約聖書におけるイスラエルの人々が味わった過ぎ越しの出来事、そしてその後のイスラエルの民が継承していった過ぎ越しのお祭りというものは、神様の救いの技によって奴隷として捕らえられていたエジプトの国から脱出したその出来事を記念するための信仰的なお祭りでした。映画でもご覧になった方もおられるかと思いますが、昔チャールトン・ヘストンという人が主演で出演していた実戒という映画がありました。そこにおいてイスラエルの民がエジプトの軍勢から押し寄せてくる軍勢から逃れるために葦の海へと向かいますけれども、しかしそこに逃れる場所がもはやなく、モーセが手にしている杖を高く掲げると突然海が真っ二つに割れる、あの実戒の出来事がまさにイスラエルの人々の間で起こされた救いは我々と共にあるということを人々は後の世代まで延々と語り伝えていったのです。そうしたすり腰の食事であったのです。それを新たにイエス・キリストはここにおいて書き換える、契約を更新されるのです。パンを取り賛美の祈りを唱え、それを裂き、イエス様は弟子たちに与えられながら、取って食べなさい、これは私の体である。また杯も同じようにして、皆この杯から飲みなさい、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血であると、そう語ります。これは私の体である、これは私の血である。実は今朝ご一緒にお読みしているマタイによる福音書26章26節以降に記載されているこれらの文言というものが、宗教改革の出来事が起こり少し経ってから、今度は改革者同士での生産論に関する論争を引き起こすこととなってしまうのです。それについてもまた後ほど講演の中でご紹介したいと思いますが、それほどまでに当時の人々というものは生産の中に自分たちの救いを求めて必死になっていた。もちろん今の時代を生きる私たちも同じです。聖書の言葉を通して取り継がれる説教、つまり神の御言葉は、目で見える生産の日々と目で見えない説教という、見える神の言葉と見えない神の言葉、この両方をもって私たちに救いをもたらしてくれます。イエス・キリストが私たちのために罪をあがなってくださり、そして復活を果たされた、それは神様による一方的な恩寵によるものです。私たち人間の側が何かしら頑張って努力して神様に認められたからそうされたのではありません。例えば先ほどご一緒にお読みした旧約聖書の出エジプト記の24章、そちらの8節のところにこう書かれてありました。 モーセは血を取り、民に振りかけていった。見よ、これは主がこれらの言葉に基づいてあなたたちと結ばれた契約の血である。シナイ山においてイスラエルの民は神様との契約をモーセを通じて果たしたことを知らされます。神様と契約関係に置かれたのです。ここにおいてモーセがイスラエルの人々に振りかけた血というものは、言ってみれば神様と対等な立場に置かれたイスラエルの人々が万が一これら契約のいずれかを破ってしまった場合、あなた方もこのようになりますよということなのです。つまり契約を破ってしまった側がこのように血を流すことになっても文句は言えませんということをお互いが了承して、守るべきものとしてそれほど大切な約束事として交わしたものであるということを伝えている文章です。しかし実際はどうであったでしょうか。イスラエルの民はことごとく神様との契約を破り捨てて、あたかもなかったかのように振る舞ってしまいます。そうした歴史を延々と歩いてしまいます。イエス様の時代まで歩んでしまいます。ではイスラエルの人々はここに書かれてあるように皆が皆血を流して葬り去られて、民族は一網打尽にされてしまったのか。いや、そうではありません。代わりに血を流したお方がいたということなのです。父なる神様は本来ならばイスラエルの人々が流すべき血を自らの愛する御子イエス・キリストに十字架の上で流させたのです。このお方は私たちの身代わりとなってくださいました。このお方によって私たちの罪は許され、神様の前において私たちは皆清いものとされた、罪なきものとされたのです。それはまっさらな命です。神様の前に胸を張って歩み出ることができる命とされているのです。そこにおいて私たちはただひたすら私たちの犠牲となり、なおかつその上で復活を果たし永遠へと誘ってくださっている救い主イエス・キリストを信じること、そのことだけを求められています。宗教改革とは実は今を生きる私たち一人一人においても救いを心から渇望する者たちにとって必要とされている記念の時であると言えるのです。この記念をイエス・キリストご自身が定めてくださいました。私たちは礼拝へと招かれ、そこにおいてイエス・キリストとの会交を果たすように招かれているのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、宗教改革記念礼拝の朝を迎えております。神様、今から500年以上前、改革者たちがなそうとした一つ一つの運動というものは、それは誠のキリストを追い求める営みであったということが言えます。私たち一人一人も今生きて働いておられるイエス・キリストを常に尋ね求め、この地上での歩みを歩んでおります。神様、どうぞ今この時私たち一人一人に聖霊を豊かに注いでください。そしてより一層のキリストとの交わりを果たさせてください。どうぞ仙台東六番町教会に連なるすべての方々をあなたが聖霊の注ぎを通して祝福をもってお守りください。教会学校に連なる子供たち一人一人に至るまで、その各家庭に至るまで、あなたが祝福をもってお守りをお与えください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌267番をご一緒に歌いましょう。 座りください。お立ちいただきまして、正英542番をご一緒に歌った後、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。